一般質問。ここはどうなるの？紙面の都合により発言の一部を掲載しています。詳しくは役場等に備え付けてある会議録をご覧いただくか、インターネットでもご覧になれます。なお、12月定例会の会議録は3月頃に完成予定です。各議員の写真の横にある二次元コードを読み込むと、本会議での質問動画がスマートフォンやタブレット端末でもご覧になれます。加谷貴之議員。ジュニアの育成支援などの取り組み。問い。最近のスポーツ界では若い世代の活躍が目立ち、本庁においてもスポーツを通じたジュニア育成の環境を整備し、心技体の人間性を形成しながら支援にも取り組む必要があると思いますが、町の考えを伺います。答え。スポーツ協会へ補助、全国大会出場奨励金。町長。21種目の団体が加盟するスポーツ協会に対し、活動の一助として補助制度を設けているほか、全国大会出場者に奨励金を交付するなど支援に努めています。ふるさと納税自動販売機設置を。問い。ジュニア育成の環境を整備していくためには、スポーツ用具等購入時の補助支援を行う必要があります。その財源の一例として、町内のゴルフ場に新たにふるさと納税自動販売機を設置し、その納税分をジュニア育成に対する補助や支援に充当することを考えています。そこで、本庁のふるさと納税の現状について伺います。答え。ふるさと納税寄付金、文化スポーツ等に活用。財政課長。本庁のふるさと納税制度は平成28年度から開始し、相川ブランド等の返礼品の贈呈を行っています。令和3年度の決算額は2544万6000円で、寄付金の使い道は、文化やスポーツの振興など4つの選択肢があり、寄付に応じた事務事業に充当しています。井上博明議員。第一号公園野球場今後について。問い。全国的に野球競技人口が減少していますが、第一号公園野球場の今後について伺います。答え。効果的な施設に変更する考え。町長。近年の第一号公園野球場の利用人数と利用回数は減少傾向にあります。今後は町野球協会などの意見を聞きながら、例えば2面ある野球場を1面とするなど、効果的なスポーツ施設に変更していきたいと考えています。新年度予算編成への思い。問い。現在、新年度予算の編成作業が進められています。予算編成にあたり、物価高騰下であっても町民の暮らしを支え、新型コロナウイルス感染症から町民の命を守る調整を引き続き推進してほしいと考えています。そこで、新年度予算編成に対する思いについて伺います。答え。暮らし守ること重点、寄り添う施策進める。町長。新年度の予算編成にあたり、国の施策を見据えながら、マスとしてできること、やるべきことにしっかりと取り組み、引き続き暮らしを守ることに重点を置き、きめ細やかな町民に寄り添った施策を進めていきたいと考えています。その他の質問項目。相川町公共施設個別施設計画について。鈴木真一議員。小中学校給食無償化の考え。問い。国の調査では、子育てや教育への費用がかかりすぎることが理想の子ども数を持たない理由として最も多く回答されました。そこで、教育の一環として実施されている学校給食の費用を無償化する考えについて伺います。答え。 実施の考えなく負担軽減を措置、町長、町が学校給食費の無償化を実施することは考えていませんが、現在まで様々な支援事業を通じ、保護者の経済的負担を軽減するための措置を適時適切に講じています。里地里山保全活動の状況と課題。問い、環境省が生物多様性を保全する上で重要な里地里山として選定した場所のうち、灰川町の蓮華山小山が選出されました。そこで本庁における里地里山の保全活動の取り組み状況と課題について伺います。答え、林内整備高齢で困難、協力者発掘など研究。町長、平成18年度から久谷蓮華山地区の住民により組織された蓮華山小山里山を守る会との共同事業により、同地区の山林に自生する山桜の保全のために林内整備や下刈り作業を実施してきました。しかし会員の高齢化が進み、事業を存続させることが困難になっているため、協力いただけるボランティアの発掘や先進事例の情報収集と研究を進めていきたいと考えています。その他の質問項目、公共交通の利便性向上について。岸上敦子議員、ヤングケアラー認知度向上の取り組み。問い、本庁におけるヤングケアラーの認知度向上の取り組みについて伺います。答え、ホームページや広報誌に掲載、 SNS 等を活用し周知。町長、広く町民の皆さんにヤングケアラーの概念を知っていただくため、一般社団法人日本ケアラー連盟が具体的な事例を分かりやすく解説したイラストを町ホームページや広報誌に掲載しているほかに、子育て支援センターで開設している SNS 等を活用し、周知・啓発に努めています。子育て支援ガイドの改訂。問い、子育て支援に関する情報をよりわかりやすく提供するため、子育て支援ガイドに写真やイラスト、講演情報を追加するなどの改訂をしてみてはどうかと思いますが、町の考えについて伺います。答え、紙面構成、工夫凝らす、デジタル媒体で配信。町長、子育て支援ガイドの作成については、妊娠、出産から子どもの成長に沿った順序で紙面を構成するなど工夫を凝らしています。現行のガイドは白黒の内部印刷で作成をしていることから、鮮明度の点で写真が使用しにくいことや、サイズが英語版ガイドよりの半分の大きさであり、文字やイラストが小さいことなどから、今後他自治体のガイドブックも参考にしながら、デジタル媒体での配信も含め改善を加えていきたいと考えています。本庁の子育て支援ガイドの QR コードがあります。その他の質問項目、子宮頸がん予防ワクチンについて。安倍隆之議員、安定的な調整運営、能力業績への評価。問い、安定的な調整運営のためにも、令和の時代に合ったキャリアに対する考え方への対応が必要です。主管以下の職員の能力や業績に対する評価について伺います。答え、人事配置や昇給、昇格、職場の風土づくりに、町長、意欲的に業務に励んでいる若い職員には、適切な人事配置や昇給、昇格を行い、またやる気のある職員、努力を惜しまない職員についても、持っている能力を最大限に発揮できるよう、より良い職場の風土づくりに取り組んでいきます。明るく現代的な職場環境。問い、ゆとりを持った明るく現代風の空間づくり、また 庁舎における見やすく大きな看板や課ごとのイメージカラーを用いることは、町民にとっても利用しやすい役場になります。また、古い机や椅子の更新など、職員にとっても働きやすい空間や業務を遂行しやすい職場環境づくりが必要と思いますが、町の考えを伺います。答え、椅子等は段階的更新、LED で照度確保へ。総務部長、職員が使用している机、椅子については段階的に更新を行っています。また、照明設備についても LED 化による照度の確保など、執務環境の整備を行っています。本庁としては引き続き、職員が働きやすい職場環境づくりの推進に努めていきたいと考えています。
玉利勝議員、インクルーシブ教育、現状と課題。インクルーシブ教育とは、すべての子どもの多様なニーズに対応できるように、一人一人に配慮した教育のこと。問い、インクルーシブ教育の現状と課題について伺います。答え、包括的な支援取り組み。課題は教職員の連携。教育庁、各学校にインクルーシブサポーターを配置することにより、特別支援学級の児童・生徒が通常の学級の中でも包括的に支援を受けられるように取り組んでいます。また課題としては、教職員のインクルーシブ教育へのさらなる理解と指導力の向上、教職員同士の連携が必要であると認識しています。空き家問題、課題解決に向けた取り組み。問い、空き家問題は全国的にも増加しており、その対策が追いつかないようです。そこで、本庁の課題解決に向けた取り組みについて伺います。答え、改善できる仕組み構築、新たに相談窓口開設。町長、本庁では平成27年に県内他自治体に先駆け空き家バンク制度を開始したほかに、空き家の実態を把握するため各行政区から寄せられた情報をもとに各年で空き家の実態調査をしています。また令和4年3月に相川町空き家等対策計画を策定し、法に定める特定空き家として町が認定した上で改善を促すための助言または指導、勧告、命令ができる仕組みを構築しました。さらに今年度からは空き家相談窓口を新たに開設したほかに、神奈川県司法書士会の協力のもと、我が家の未来ノートが完成し、令和5年2月にはこのノートを活用したセミナーを開催する予定です。小林恵子議員、相川エコアクションプラン、二酸化炭素削減、達成後の方向性。問い、第3次相川エコアクションプランに掲げた二酸化炭素排出量の削減目標は達成したとのことですが、今後の方向性について伺います。答え、国の動向を見極め、計画見直し進める。環境経済部長、国では2050年までにカーボンニュートラルを目指すとしたものの、具体的な目標等が示されず、国の動向を見極めた上での策定を検討しましたが、空白期間の長期化は、好ましくないと考え、脱炭素を見据えた第3次計画の見直しを進めています。スクールソーシャルワーカー、人数もっと増やしてほしい。スクールソーシャルワーカーとは、児童・生徒が抱える問題に対し、保護者、教職員、関係機関と協力しながら問題の解決を図る専門職のこと。問い、 学校現場におけるスクールソーシャルワーカーの役割は、不登校などで悩みを抱える生徒、児童たちにとって非常に重要だと思います。現場の先生からも、今の人数では十分な対応ができず、もっと増やしてほしい、との要望があります。そこで今後、派遣日数を増やしていく考えについて伺います。答え。校長会からも要望。必要な日数を検討。教育長。学校現場では、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーが受ける相談は多岐にわたり、特に福祉に関する内容については、関係機関との連携もあるため、スクールソーシャルワーカーが相談を受けるケースが増加傾向にあります。また、校長会でも、もう少し派遣日数を増やしてほしい、との要望があり、子どもたちにとってもとても重要だと自覚していますので、現在、どのくらいの日数が必要なのかを検討しています。山中正樹議員。地方創生応援税制導入で財源確保を。問い。本庁には大手企業が工場等を設置していますが、必ずしも本社機能がなく、法人税等の収入に結びついていません。そこで自主財源確保のため、企業版ふるさと納税、地方創生応援税制を導入する考えを伺います。答え、本庁は支援対象外、活用はなかなか難。庁長、企業版ふるさと納税は法人関係税から最大9割が控除される制度で、政策アイデア次第で寄付を募ることができる魅力的な制度です。一方、本社がある自治体への寄付はできず、三大都市圏に所在し、かつ不交付団体であるなどの場合、一定の制約が設けられています。不交付団体とは、国からの補助にあたる地方交付税を受けていない、自らの税収だけで財政運営できる自治体。したがって本庁は支援対象外地域に指定され、活用は難しいところです。企業版ふるさと納税は可能。問い。県内の支援対象外自治体は18市9町ですが、横須賀市は累計1億円の寄付を受け、平塚市、小田原市も活用しています。令和元年度において、不交付団体の町が地域再生計画を策定し、認定を受けています。そこで、支援の対象となる市町村と仮に地域再生計画を策定し、認定された場合、本庁にゆかりのある企業は何社あるのか伺います。答え、支援対象、1市5町村、見込み企業数386社。企画政策課長、支援対象は相模原市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村の1市5町村。また、本庁で寄付が見込める企業は386社です。井出和美議員、環境教育の充実、エコスクールプラス。問い、公共建築物の中で大きな割合を占める学校施設の老朽化がピークを迎える中、部分的な改修から取り組むことも大変重要です。そこで環境教育の充実に向けたエコスクールプラスやゼブ事業導入の考えを伺います。エコスクールプラスとは、文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省が連携協力を行い、市町村等がエコスクールとして整備する学校のこと。ゼブ事業とは、ネット、ゼロ、エネルギー、ビルの略称で、太陽光発電等の再生可能エネルギーを活用し、節電しながら 建物で消費する年間エネルギーの収支をゼロにする事業のこと。答え、費用対効果や優位性、検証しながら研究。教育庁、中長期的な視点に立った施設の適正化と効率的な管理運営を推進することを目的とした、町・公共施設・個別施設計画の進捗に合わせて、費用対効果や優位性を検証しながら研究していきます。不登校児童生徒対策。不登校特例校の設置。問い。教育機会確保法では、休養の必要性を認め、子どもたちの学びや就職などにつながるような環境づくりが必要であるとしていますが、その指導性と不登校特例校の設置を含めた夜間中学校の活用の可能性について伺います。答え、進路を主体的に捉え、指導力向上に努める。教育庁、学校現場や関係機関との連携を密にしながら、早期発見の取り組みを強化することにより、不登校児童生徒の減少につなげていきます。また、学校に登校するという結果のみを目標にせず、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指せるように、教職員の指導力向上に努めます。教育次長、夜間中学校の活用は、入学対象者を学齢期を経過した人としていることから、現在、不登校児童生徒はその対象とならないため、今後研究していきます。熊坂孝則議員、公共施設の窓口、キャッシュレス決済。問い、スマートフォンを利用したキャッシュレス決済は、現金を取り出さずに、手軽に支払いができます。そこで、公共施設窓口におけるキャッシュレス決済の導入について伺います。答え、町民税等で導入済み、総合的な研究を行う。町長、令和2年度から町民税等の支払いをバーコード決済で支払えるようにしています。今後、住民票等の支払いについても、費用対効果や優先順位などを総合的に見極めながら研究を行っているところです。中学校部活動の地域移行。問い、中学校の部活動は学校教育の一環でしたが、その主体を学校から地域などに移す地域移行が令和5年度から段階的に始まります。そこで本庁の中学校部活動の地域移行の考えについて伺います。答え、部活動の適正な運営、スポーツ協会等連携。教育庁、国では新たに学校部活動及び新たな地域クラブ活動のあり方等に関する総合的なガイドラインの策定が予定されています。こうしたことから本庁としても今後、国等から示される部活動の適正な運営や効率的、効果的な活動のあり方と、新たな地域クラブ活動を整備するために、必要な対応を踏まえた上で、町スポーツ協会及びスポーツ推進委員や総合型スポーツクラブとの連携など、持続可能な部活動となるよう研究に努めていきます。国へ意見書を提出。国に私学助成の拡充を求める意見書の提出について、一部抜粋。文部科学省の調査では、私立高校授業料の2021年度全国平均額は44万1000円、施設整備費等14万8000円の合計58万9000円である。年収590万円未満世帯でも年額4万5千円の授業料負担が残り、施設整備費と合わせて19万3千円。年収 590万円以上世帯では、就学支援金11万8800円を除いても47万200円という高額の負担が残り、多子家庭、多くの子供のいる家庭、多子家庭では多大な負担となっている状況である。また、初年度には全国平均16万3000円の入学金負担もあり、私立高校選択の障壁になっている。こうした実態に対して政策理念に立ち、授業料実質無償化となるよう、また、年収590万円以上世帯の学費負担軽減と、私学の学費負担の自治体間格差解消を目指し、年収590万円未満世帯への前年度授業料平均額の支給、授業料無償化世帯、支給対象拡大などの拡充が求められる。一方、私立学校への経常費助成金の大幅な増額も必要である。とりわけ、少人数学級とそのための専任教諭増などの実現は、私立学校においても早急に取り組まなければならない喫緊の課題である。私立学校が公教育として重要な役割を担っている立場から、1975年、私立学校振興助成法成立時の付帯決議に記された2分の1助成を速やかに実現されることを強く求める。私立高校の本当の意味での無償化はまだ達成されておらず、これからの動きにかかっている。よって、憲法、教育基本法、子どもの権利条約の理念に基づいて、私学助成の一層の充実を図るように、講師の学費格差をさらに改善し、すべての子どもたちに学ぶ権利を保障するため、私学助成の一層の増額を要望する。令和4年12月14日、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣殿、愛川町議会議長渡辺元井。
常任委員会行政視察報告。総務建設常任委員会。総務建設常任委員会では、令和4年10月24日から26日までの3日間、行政視察を実施しました。視察場所と視察内容は次の通りです。栃木県塩谷郡高根沢町、道の駅高根沢元気アップ村のグランピング施設について、事業の概要。道の駅は休憩場所の提供や地域情報等の発信のほか、様々なサービスを複合的に提供することにより、住民と来場者の交流を促進し、農業や観光の振興、食を通じた健康づくりの推進を図っています。主な施策。キャンプスタイルで宿泊を楽しむ快適なグランピング施設や、ゆったりくつろげる憩いのスペースの設置、行政の窓口サービスや学習支援など、人、物、ことを結ぶ場所として地域が主体となり、その特色を生かした事業を展開しています。栃木県宇都宮市、自転車の町宇都宮の推進に向けた取り組みについて、事業の概要、宇都宮市民や宇都宮を訪れる方たちの移動を支え、誰もが健康で便利に楽しめる自転車の町宇都宮の実現を目指しています。主な施策、自転車を活用した働く、学ぶ、住まう、憩う、楽しむといった宇都宮市が目指す町づくりの実現に向けて、自転車ネットワーク整備や公共交通との連携強化により、自転車を利用する基盤を整備しています。さらに安全安心に対する意識や、自転車を日常生活で活用する意識の向上、自転車を楽しむ多様な機会の提供や、自転車に関する様々な情報発信を 一体的に推進しています。茨城県常総市、関東東北豪雨災害後の防災危機管理と避難所運営について。事業の概要。平成27年9月、関東東北豪雨により鬼怒川で1カ所の堤防決壊、7カ所、市内3カ所の一水とは、堤防がない場所で川の水があふれること。越水が生じたほか、堤防の漏水や護岸崩壊による被害が多数発生しました。また護岸崩壊により地域の3分の1にあたるおよそ40平方キロメートルが浸水しました。さらに鬼怒川東地区では多くの家屋や事業所が浸水などの被害を受けたことから、その教訓を忘れないようさまざまな取り組みを実施しています。主な施策。大きな被害を受けた鬼怒川下流域では、鬼怒川緊急対策プロジェクトとして、常総市を含む7つの自治体が国、茨城県とともにハードソフトで一体となった緊急的な治水対策を行ってきました。ハード面では、決壊した堤防の本格的な復旧、高さや幅が足りない堤防の整備、洪水時の水位を下げる河道掘削などを実施しました。ソフト面では、豪雨時の行動、タイムラインの作成と訓練、地域住民等との共同点検、広域避難に関する仕組み作りなどを行ってきました。教育民生常任委員会。教育民生常任委員会では、令和4年10月19日から21日までの3日間、行政視察を実施しました。視察場所と視察内容は次の通りです。静岡県伊豆市、中学校統廃合に向けた取り組みについて。事業の概要。平成16年の合併当時において、中学校の生徒数の減少に歯止めがかからず、修善寺、天城、中伊豆の3地区3中学校を1校にする計画案が検討されました。計画に対する議会の否決など、一時は白紙撤回されたものの、その後新中学校の整備を求める決議が議会で採択され、現在新中学校の敷地造成工事を進めています。主な施策。計画当初は地元から多くの反対意見が寄せられた一方で、 PTA などの協議の場からは統廃合を必要とする意見がありました。これらの意見の相違を解消するため、地元と学校との調整役に校長先生を経験された方を配置し、地元住民の声を聞きながら学区単位で説明会を開催し、令和7年4月の開校に向けて準備を進めています。静岡県寸東郡長泉町、子育て支援施策について。事業の概要。長泉町は、日本全国で少子化が進む中、出生率が高い水準で推移している町として話題となっています。新幹線や高速道路などで利便性が向上し、企業誘致につながるなど、雇用の安定と福祉サービスの充実が出産意欲を促し、さらに手厚い子育て支援の口コミが現役世代を呼び込んでいます。子育て世代のニーズをこまめに吸い上げ、住民を巻き込みながら、メリハリのある支援を展開しています。主な施策。子育てについて相談したくても、どこに行ったらいいかわからないという声に応え、乳幼児から中学生まで一体的に相談できる子育て、教育、福祉、健康に関する子ども・子育て総合窓口を開設しました。また、定住することを応援するため、JR 三島駅から新幹線を利用して大学等に通学する学生に対し、1ヶ月最大2万円の助成を行う 新幹線通学支援補助事業を行っています。静岡県富士宮市、ワンストップ福祉総合相談窓口について、事業の概要、高齢者、障害者、児童福祉、DV、所得保障等の重層的な課題を抱えている困難事例に対応するため、平成18年度に地域包括支援センターを基盤とした福祉総合相談窓口がスタートしました。初期相談や利用者が抱える課題を分析、提案する等、関係機関の連絡調整の機能を持たせています。主な施策、従前の体制では相談先が多岐にわたり、その家族全体の悩みを相談する総合的な機関がなかったため、福祉に関する初期相談と関係機関の連絡調整を実施する福祉総合相談課を設置しました。山梨県甲府市、給食費の公会計化について、事業の概要、教職員の多忙化解消や保護者の利便性の向上等を目的として、令和4年度より学校給食費公会計化制度へと移行しました。現在は各私立小中学校に代わり、教育委員会が収納業務を行う代理収納を行っています。主な施策、市教育委員会と各学校側でしっかりと連携を図り、事前に周知を行ったことにより、特に大きな混乱はありませんでした。徴収方法は、口座振替を基本とし、振替ができなかった場合は、コンビニ収納、金融機関及びペイペイなどの納付書払いにて対応しています。
議会クイズのご応募ありがとうございました。毎号、多くの皆様からご応募をいただいています。第172号、22回議会クイズから第175号、25回議会クイズまでに寄せられた議会クイズの答えとともに、ご意見、ご感想を一部紹介します。議会用語の解説など、私のような20代の年齢層にも、今回もわかりやすく読みやすい内容で毎回楽しみにしています。昨年入籍した私にとっては、今後の子育て支援等の取り組みなど興味があります。ぜひそういった取り組みの記事なども見させていただきたいです。20代女性。現代は高齢化が進んでいるので、認知症予防カフェなどのお年寄りが外に出る機会を作るようなものはとても良いと感じます。学習の際にたくさんプリントがあると振り返りにくいので、タブレットやパソコンでの学習を推進し、ペーパーレスにしていただけるとより効率的に学習できるのでありがたいです。10代女性。縦の込み出しがあって読みたいページをすぐに見つけられるのがとっても良かったです。リクエストに答えた議会用語解説はシリーズ化してほしいです。インさんが撮った写真はどれもほっこりしました。60代男性。172号の表紙、普段ゆっくり相川町を見れていなかったので、なんだか気持ちが温かくなりました。40代女性。人と人の交流が少なくなり、子どもの減少と高齢化等、我が町にも困難な問題が山積ですね。議員の検討を期待しています。80代女性。難しい話もクイズになると分かりやすく理解できたりして良いと思います。家族で答えを探しながら楽しく読みました。40代女性。持続可能な社会を作る施策を具体的に示してほしいです。70代男性。この他にもたくさんのご意見、ご感想をいただいております。
より良い紙面作りに生かしていきますので、今後ともご応募お待ちしております。第26回議会クイズ。問い1。町職員の定年に関する条例改正により、地方公務員の定年について、段階的に引き上げる定年延長が可決しました。何歳まで引き上げる改正をしたでしょうか。1、65歳。2、68歳。3、70歳。問い2。第5次愛川町総合計画は今年度をもって計画期間が満了となります。この計画期間は何年間でしょうか。1、10年間。2、12年間。3、15年間。問い3。議会クイズには毎回多くの方からご意見をいただいています。そのうち今回は何人の方からのご意見を掲載しているでしょうか。1、5人。2、7人。3、9人。クイズの答えは、この議会ダイアリのどこかにあります。正解者の中から抽選で3名の方に商品券をお送りします。たくさんのご応募をお待ちしています。応募方法。町内在住の方で1人1通に限ります。クイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、また必ず議会頼りの感想等をご記入の上、次のいずれかの方法で応募してください。紙面の見やすさなどについてもご意見をお聞かせください。締め切り、1月31日火曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号、243-0392、墨田 251-1、議会事務局。ファクスの場合、046-286-5021。電子メールの場合、議会、gikai@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp 正解と当選者は、次号で発表します。オンラインの場合、二次元コードを活用して応募ができます。QR コードがあります。第25回議会クイズの答えと当選者。前号の議会クイズの正解と当選者は次の通りです。正解。問い1。1. コンビニエンスストア。問い2。2. 265億6708万9000円。問い3。3. 本会議での質問動画。当選者、佐藤優子様、榎本誠一様、野添達彦様、以上3名。議員研修会。令和4年11月10日木曜日に、町文化会館において、神奈川県町村議会議長会主催による町村議会議員研修会が、次の通り開催されました。講師、歴史家、作家、各構造師。研修テーマ、歴史を学び、未来を読む。次回定例会のお知らせ。令和5年第1回3月定例会日程、予定。2月28日火曜日。本会議、施政方針、提案説明。3月2日木曜日、本会議、一般質問。3日金曜日、本会議、一般質問。7日火曜日、 本会議個人総括質疑。9日木曜日本会議会派代表質問。10日金曜日総務建設教育民生常任委員会。15日水曜日総務建設常任委員会。16日木曜日教育民生常任委員会。17日金曜日総務建設常任委員会。20日月曜日教育民生常任委員会。24日金曜日本会議委員長報告討論採決。会議はいずれも午前9時から開会します。また本定例会の運営を協議する議会運営委員会は2月17日に開催する予定です。日程が変更になる場合もありますので、詳細は議会事務局にお問い合わせください。議会だよりは愛川町録音ボランティアグループ楓の会のご協力により視覚障害者用に CD 化されています。ご希望の方は社会福祉協議会へご連絡ください。電話 046-285-2111 内線3792。愛川ほっこり写真館。6枚の写真があります。ちょっとレトロなバス停、真渡りバス待合所、夜の平山大橋、色づき始めた木と緑のイチョウの葉、11月撮影。半原神社の盆鐘と鐘楼、新たな時を刻む。半原の山並みにたなびく白い雲、長津川の土手から望む。私も牧場にいるのよ。もう早く見に来てよね。餌を食べている牛の写真。写真終わり。編集後期。明けましておめでとうございます。町民の皆様には謹んで初春をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年の議会クイズではこの号の14ページに紹介しました通り、多くの方からたくさんのご意見をいただきました。寄せられたご意見を真摯に受け止め、議会活動が町民の皆様に伝わるよう広報の充実に努めていきます。また意見交換会などを開催して校長活動にも尽力していきますので、本年もどうぞよろしくお願いします。広報校長常任委員会、委員長岸上敦子、副委員長加谷隆之、委員玉里勝、阿部隆之、熊坂貴則、小林恵子、井出和美、山中正樹、小島宗一郎、井上弘明。議事録は以上で音声版議会だより愛川第176号を終わります。制作は愛川町録音ボランティアグループ楓の会でした。